皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA の時間です。2026年5月6日の最新論文から厳選した5本をお届けします。1本目はスレーマン・アルフサイニさんとセルゲイ・セルゲイフさんによるソルビング・ワンシッティドリネアーシステム・オーバー・シンミトライズド・アンド・スーパートロピカル・セミリング対称化および超トロピカル半環状の片側線形方程式形の解法です。この論文ではトロピカル半環を拡張した対称化半環と超トロピカル半環というちょっと特殊な世界での線形方程式の解き方を研究しています。もともとトロピカル代数での方程式は比較的簡単に解けてしまうのですが、それが暗号理論におけるスティッケルプロトコルの弱点になっていました。そこで著者の方々はもっと複雑な半環を使えば方程式が解きにくくなってセキュリティが向上するのではないかと考えたわけです。アプローチとしてはまず関連するトロピカル方程式の最大解を求め、そこから最小解を特定していくという手法をとっています。対称化半環の場合はアルゴリズムを用いて最大絶対値解を計算し、それが方程式を満たすかどうかで可解性を判定できます。2本目はユーリ・バトゥリンさん、ルシオ・セントローネさん、カウエ・ペレーラさんによるオンレギュラー・クォンタム・コップ・タチベ・アルゲブラス生息量子可観代数についてです。この論文では特定のベクトル空間分解と交換関数を持つ生息量子可観代数という結合代数について深く掘り下げています。もともとは群によるグレーディングという枠組みがあったのですが、それをさらに一般的な非グレーディングの枠組みへ拡張しようという非常に意欲的な試みが行われていますね。最大の目的はバトゥリンとレゲブによる予想を解決することでした。この予想は生息量子可観分解が最小であるための条件を代数の次元と量子長、そして単純部分代数の次元との関係で記述するというものです。研究チームは多項式高等式理論やウェダーバーンマルツェフ分解といった強力なツールを駆使しています。特に有限次元の設定では交換関数の値が1のべき値にならなければならないことを証明している点に数学的な美しさを感じます。3本目はマリアベ・ビラクアさん、マリノ・グランさん、アンドレア・シアンドラさんによるセントラルシリーズ・オブ・ココプムタチベ・ HOOPF ・ブレーシーズ・ヨカカン・ホップ・ブレースの中心列です。この論文では、群論やスキューブレースで知られている古典的な結果を、ヨカカン・ホップ・ブレースという枠組みにまで拡張しようとしています。もともとスキューブレースは、集合論的なヤンバクスター方程式を研究するために使われていたものですが、それをホップ代数論的に一般化することで量子ヤンバクスター方程式を解くための強力な道具を提供しているんですね。特に面白いのがスター積という操作を導入している点です。これはホップブレースが持つ2つの代数的な積の差を測るためのもので、これを使ってソクルやアナイアレーターという概念を定義し、それらが正規なホップ部分ブレースであることを証明しています。さらにべき例性の概念を一般化した左右の中心列やハック交換庫に基づいた別の中心列も定義されています。4本目は CSIT からのクロス投稿でクリスティーナ・フラウトさんとビアンカリアナ・ベルセア・ストラトンさんによるサイクリック構図オーバーザリング Z2UVU21+V2CanZ2UV 上の巡回符号です。この論文では2つの小さな間を組み合わせて作られた特殊な間上の線形符号と巡回符号について詳しく解説しています。研究の面白いところはあえて局所間や鎖間、種イデアル間ではない少し扱いづらい代数構造に挑戦している点です。こうした複雑な間を研究することでより広い範囲の有限間における符号理論への道を開こうとしていますね。具体的には 票数2の対に基づいた2つの間を分析し、グレー写像を使ってこれらをバイナリ符号へと結びつけています。このグレー写像が等長写像として機能するため、重みや距離が保たれたまま感情の巡回符号の問題をバイナリ巡回符号の問題に翻訳できるというわけです。結論として、この感情の線形符号が巡回符号であるための条件を明確にし、それらが3つのタイプに分類できることを示しました。最後はマス RT からのクロス投稿で、ダミン・エブラヒミさん、ラスール・ハフェジサンジア・クンウェイさんによるエイデュアリティ4ディファイネーブルサブカテゴリーズ &ITES アプリケーション2トルションクラス定義可能部分圏のための相対性とそのねじれ類への応用です。この論文では、感情の下群の定義可能部分圏というちょっと難しそうな概念について新しい視点を提案しています。もともとこの分野には右下群と左下群の間を橋渡しする相対性があったのですが、著者たちはあえて右下群から右下群へ、つまり同じ側の中だけで完結する相対性を構築しようと考えました。そのアプローチがとても巧妙で、自由アーベル圏という構成を利用し、行列の連鎖として表現することで、矢印を反転させ、行列を転置させるという操作によって自然な相対性を導き出しています。行列の操作で圏の構造を捉え直すなんて非常に鮮やかな手法ですよね。この結果、右下群の定義可能部分圏から自分自身への順序を保つ前端者が確立されました。超トロピカル半間や生息量子可観大数から余可観ホップブレース、巡回符号、定義可能部分圏、そしてヤンバクスター方程式まで非常に濃密な時間となりました。知的な刺激に満ちたひとときをありがとうございました。また次回お会いしましょう。